本日の聖書の箇所であります、あなた方は死の塩であるで始まるこの箇所は、多くの人に親しまれてきた御言葉であります。この箇所は一見わかりやすいところではありますが、それと同時にイエス様はこの私に問いかけられ招いておられる大変奥の深い御言葉ではないかと思っています。本日の箇所はマタイによる福音書の5章の有名な心の貧しい人々は幸いであるという三条の説教に続く箇所であります。ということは、イエス様の恵みの御言葉であり、イエス様の祝福が込められたところであります。イエス様は、マタイによる福音書4章で記されているように、ガリラヤ伝道を開始されました。ペテロら4人の漁師を弟子にされ、ガリラヤ中を回り、おびただしい病人を癒されました。大勢の群衆が押し寄せ、イエス様に従ったと記されています。この群衆を見てイエス様は山に登り語られました。その最初の御言葉が、心の貧しいものは幸いであるでありました。イエス様の福音の始めはこの貧しさから始められました。そしてこの後イエス様は何度も聖書の中で貧しさについて語られています。マルコによる福音書12章43節のレプトン銅貨2枚を捧げた婦人の話、またマタイによる福音書の6章24節に、富と神とに金使えることはできない、またマタイによる福音書19章23節に、富める青年の話があります。聖書で語られる貧しさは金銭的な貧しさだけを言っているわけではありません。他に何も力を持たないという貧しさが語られているのです。ルカによる福音書7章9節に、百人隊長の信仰が記されています。ここには、百人隊長として兵士は忠実に命令に従っているということを通して、百人隊長自身、自分は心を空っぽにして御言葉に絶対的に信頼して従うという信仰が記されています。このように見ていきますと、私たちは自分の心の中に宝を持つことによって、イエス様の御言葉を分かりにくくしまっていることがあるのではないでしょうか。神様の御国は、このように貧しさを通して招いておられるのです。私たちはこの世の物欲による満足ではなく、心も体も貧しくなって、イエス様の御言葉を聞くという生き方の方向転換をすることは、まさに悔い改めに言えることであります。これは単なる教訓ではなく、イエス様の祈りが込められて招いておられる御言葉であります。それに続く形で、あなた方は死の塩であると語られているのです。ここで言うあなた方とは、イエス様に従ってきた人であり、 今日今私たちに語られている御言葉であります。ここで言う死の塩とはどういう意味でしょうか。もちろん塩はとても重要なもので、旧約以来大切なものでありました。先ほどお読みいただきましたレビ記の2章13節に、穀物の捧げ物にはすべて塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物にはすべて塩をかけて捧げよと記されています。旧約の時代、塩はイスラエルの民と神との契約に欠かせない意味を持っていたのです。またエズラ記にあるように、塩は神殿に蓄えられる特別なものとされていました。塩は清めるという特別な意味合いがあります。塩は少量でも腐敗を防ぎ、食材に欠くことのできないものであります。この塩は他の食材の中に溶け込んで、その役目を果たすとき、その塩は目に見えない状態になっています。このとき、すでに塩は目に見える役割を終えているのです。それは、ヨハネ福音書の12章24節の一粒の麦と同じです。一粒の麦は落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶとあります。塩も同じように少量であっても他者との関係の中でのみ本来の役割を果たしています。フィリピの信徒への手紙2章6節に、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。イエス様の支配される神の国は、自分を無にしたこのような貧しさの中に示されるのです。ところがイエス様のおられたこの地域は岩塩といって、塩は岩のような状態で陸地にあったようでした。そしてその岩のような塩の塊は塩の持つ腸介作用で塩分が抜け出してしまい、塩としては役に立たない、使い物にならないものであったり、不純物で役に立たず、道端のあちこちに捨てられていることがあったようでした。私たちは、地の塩と言われるとき、明らかなように地とは、この地上の社会を指しています。地上の社会は、罪の中で今や腐敗寸前です。腐敗は破綻を意味し、これを防ぐために日本も世界も人間の力で何とかしようとしています。しかし、今や日本を取り巻く世界の平和は、核戦争の寸前です。今や人類の力ではどうすることもできない状況です。その先は破滅でしかありません。世界のことだけではありません。私たちは真に隣人を愛することはできないのです。それは私たちには罪があって、 自分の力ではどうすることもできないからです。いつも自分の心は腐敗しかかっているのです。その自分たちではどうすることもできない私たちを神様は憐れんでくださってイエス様を使わせてくださったのです。そして私たちを救い出してくださったのです。この後続く世の光も同じです。地の塩としての地と世の光としての世は同じ地上の世界のことを言っています。イエス様の時代、山の上にある町というのはガリラヤ湖のカペナウムの対岸2、30キロ先にヒッポスとかガダラというギリシャ風の都市が小高い丘の上に建てられていたようです。当時多くの石の柱、石柱を有したこれらの建物は朝日や夕日に遠くからでも輝いて見えたと伝えられていました。私たちが放つ光というのはこのように自分たちが発する光ではなく、まことに光の源であるイエス様の光を受けて輝く光であります。イエス様の時代は普通家の中は一間だけでありました。当然食材は上の方に置きます。そのようにイエス様からもらっている光を私たちは上の方にかざして世を照らしていくことを進めておられるのです。塩と光はその働き方が違います。塩は内側から味付けをします。光は外側から働きかけます。ですからキリスト者は塩として内側から自分をなくしながら他者に働いていく。また光は隠れた形で作用するのではなく、よく照らすように外側から働くようにしていきます。しかしながらどうでしょうか。多くの場合私たちは自分の塩に固着します。またイエス様の光をマスの下に隠します。それは今持っているものを失いたくないという思いや、また他人の目を恐れているからではないでしょうか。16節にそのように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであると記されています。でも実際私たちは周りの人たちが私たちの行いを見て神を崇めるようになる、そんな立派な行いをしているでしょうか。私も長くキリスト教の精神で運営されている職場にいました。もちろん素晴らしい立派な行いをしているというそういった方も見えましたが、私も含めそこにいるクリスチャンが素晴らしい立派な行いをしているというにはほど遠いものがありました。かえってクリスチャンでない方の方がいい働きをしていることにもしばしば出会ってきました。このように見ていくと、今日の聖書の箇所は、私たちは地の塩、世の光となって立派な働きをするように、そうでないと味を失った塩のように役に立たず捨てられるというふうに聞こえてきます。私たちはやはり周囲に影響を与えるような立派な働きをしないといけない。やはり私はダメだと肩を落としていくことになってしまいます。 私たち自身が苦しいことがいっぱいあるときや、自信をなくしたとき、これから自分に不安になっているとき、そういうときに塩味をなくしたら外に捨てられると言われたら、私たちは慰めどころかさらに辛くなってしまうのではないでしょうか。しかしイエス様の御言葉はそうではないはずです。ではイエス様が言われる立派な行いとはどういうことを言っておられるのでしょうか。それは立派な行いというのは、神の国というもの、神の国があることを示していくことなのです。神の国があるということ、神様の御旨がイエス様の中にあるということを示していくことだけなのです。その上で言うと、神の国を示すという立派な行いは、人それぞれにその人に合ったさまざまな行動や行為が含まれていきます。それは真の光によって照らされて、その人それぞれに映し出されていくということなのです。でも繰り返して言いますと、映し出されてくる姿にのみ目を奪われていると、私たちは元々の光を見失うことになります。自分自身も神の国を指し示すという本来の大切な行いと、今自分の行動を同じにしてしまう誘惑が出てくるのです。私たちは真の光をいただいています。そしてそこに映し出される一人一人はそれぞれに異なるでしょう。ある人が元気いっぱい働いている方もいれば、深い悩みの中におられたり、病床の中におられる方もいるでしょう。ホイベルス神父が語ったとされる最上の技という言葉があります。この世の最上の技、若者が元気いっぱい神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になる、そのように言っています。私たちはこの世では悩みがあります。苦しみや悲しみがあります。しかし全てを超えて真の光、真の命があるのです。私たちはイエス様によって、私たちの中に地の塩としての塩、世の光としての光をいただいています。そして今地上は罪の中にあって、互いに憎しみ合い、共に苦しみの中にあります。その中で私たちはどうすればいいのかも示されています。私たちはすでにイエス様の霊が宿ってくださっているのです。第一コロサイの6章19節に、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのですとあります。また第一コリント3章16節に、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと言われています。繰り返し言われているように、明らかに私たちには腐敗することのないイエス様の塩味と、まことなるイエス様の光をいただいているのです。それらの塩や光は間違いなく隣人との関係の中でその働きがなされるのです。それはイエス様がなさったようにです。それはことさら何かをすぐ 行動することだけを言っているのではなく、あなたの全存在を通してなのです。それは最初に言いましたように、この世で力を持たない人、その貧しさの中にこそ神様は用いられ祝福されるのです。お祈りをします。主イエス・キリストの父なる神様、今朝の礼拝を感謝をいたします。私たちは自分の力では隣人を愛することができません。どうかイエス様の御霊によって私たちをこの世へと使わせてください。私たち一人一人、主の十字架の御跡を従いゆくものとさせてください。喜びと感謝を持って主と隣人に仕えるものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。